てください。それでは、キリストの捕縛と題しまして、シード先生から御言葉をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の26章47節から56節までをご一緒にお聞きしました。始まりの47節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。主イエスがイスカリオテのユダの裏切りによって捕らえられていく、そういうことがここに起こります。で、その時主イエスは何事かを弟子たちに向かって話しておられたのだ。ここにそう言われています。主イエスは何を弟子たちに語っておられたのでしょうか。今日は47節から聞きましたけれども、直前の45節46節を見ると、主イエスのこんな言葉が語られている、そのことに気づかされます。45節と46節を読みします。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。裏切られて逮捕された時、主イエスは取り方の人たちから逃げようとはなさいませんでした。むしろ主イエスの方から裏切ろうとしているイスカリオテのユダの方に向かって歩んでいかれました。立て行こう、その言葉が大変にそれをよく表しています。イスカリオテのユダの方は主イエスを欺いたつもりで、取り方の人々をゲッセマネの園まで案内をいたしました。ところが主イエスの方では、このユダの裏切り、そしてその行いをすべて最初からご存知でいらっしゃったのです。主イエスはユダの裏切りを知っておられただけではありません。十二弟子たち、さらに踏み込んで言うなら主に従おうとするすべての弟子たちの心の弱さ、脆さをよくご存知でした。で、今日お聞きしたこの47節から56節のところを弟子たちの姿に注目して読んでみますと、あるとても興味深いことが述べられている、そのことに気づかされます。弟子たちの姿がどのように出てきているか、そこを読むと興味深いことが観察できるんです。で、まず幕開けのところではイスカリオテのユダがシエスを裏切ろうとして近づいてきています。で、このユダがシエスを裏切ったのだということは、これはもう覆すことができない事実ですけれども、47節にそのユダがどう紹介されているか、12人の1人というふうに紹介されています。12人の1人であるユダと言われたところで、これもちろん12弟子が全員結託をしてです、みんなでグルになってシエスを裏切っているわけではありません。ユダ以外の11人の弟子たちにとっては、ここに起こる 裏切りとイエスの逮捕の出来事というのは全くの想定外だった、そう思われたことでしょう。敵の手にイエスを売り渡す、そういう仕方で裏切ったのはユダ一人だけです。しかし実は他の11人の弟子たちはユダのような仕方ではイエスを裏切りませんけれども、結局イエスを見捨てて逃げ去る、そういう仕方でイエスを裏切るんです。でそのことが実は今日聞いた箇所の一番最後に語られています。56節です。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためである。その後です。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。弟子たちは全員イエスを見捨てて逃げてしまったというのがこの箇所の結びの言葉です。つまり実は今日私たちが聞いている箇所というのは十二弟子の一人イスカリオテのユダの裏切りによって幕を開け、そして最後は残った十一人の弟子たちの裏切りによって幕を閉じていくんです。こういう言い方でイエスに従おうとしていた弟子たちのうち誰一人イエスを裏切らなかった者はいなかったのだ。実は今日の聖書の箇所はそのように語っています。弟子たちは皆というふうに言われている通りなんです。このマタイによる福音書は誠に冷静に弟子たち全員がイエスを欺き裏切った、そのことをはっきりと書き記します。冷徹にと言ってもいいくらいかもしれません。主イエスが十字架への道のりをたどっていこうとなさる、その時に弟子といえどもです、人間はとてもこの主イエスについていくことができないんです。一人一人その形や姿は違うかもしれませんけれども、しかし誰一人の例外もなく主に従いきれず主を裏切る、主を捨ててもうこの主にはついていかなくなる、そういう弱いところがあるということを今日の記事は誠にはっきりと書き記しています。でもっともこのところでイエスを裏切っている弟子たちがその弟子たちの思いとして最初からイエスを裏切ろうとしているのではありません。一番最後でイエスから逃げ去る、そういう仕方でイエスを欺き裏切った、その弟子たちはこの出来事が起こるわずか数時間前にイエスが最後の杉越の食卓を弟子たちとお取りになった時、イエス様が今晩裏切りがこれから起こるんだ、そしてその時今夜あなた方みんな私につまずくことになる、そうおっしゃいました。旧約聖書に言われている通りのことが今から起こる、私は羊飼いを移すると羊の群れは散ってしまうと言われている、そのことがこれから起こるんだとイエス様が教えてくださったときに弟子たちが何と返事をしたか、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。口々に弟子たちはそう言ったんです。これも26章の少し前のところですけれども、26章の35節にそういう言葉が出てまいります。26章の35節をお読みします。ペトロはたとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。ペトロの名前が出ていますけれども、ペトロだけが言ったんじゃないんですね。他の弟子たちもみんな、ここも全員という言葉が記されています。弟子たちの、その弟子たち自身の思いからすれば まさかこの私が主イエスを裏切るなんていうことを起こすはずがない、そんな大それたことをするはずがないって思ってるんです。自分は大事に思っているイエス様を裏切る、知らないなんて言うはずがない。気持ちの上で、心の上ではそう思ってるんですが、しかし実際にはどうなるか、今日私たちが聖書から聞かされている通りです。この弟子たちは主イエスを捨て去り、そして本当に助けが必要な時に、その時にこそイエス様を置き去りにして一人で死なせていきます。弟子たちは自分たちは決して裏切るはずがないと思いながら実際には裏切っていきます。ところが実はこのことはイスカリオテのユダにとっても似たようなことが起こっているんです。私たちは今日イスカリオテのユダをシエスを裏切った特別な弟子だ、そういうふうに思っています。しかしです、実はイスカリオテのユダは自分の行いによって、まさか自分が手引きしたそのことによってシュエスが十字架にかけられ命を落とすなどということが起こるとは思っていなかったようなんです。ですから、このマタイによる福音書の先の方を今度読んでいくと出てくるんですけれども、ユダはシュエスが捕らえられて、そしてその後トントン拍子にことが運んでいって、どうやらシュエスが十字架にかけられ処刑されてしまいそうだ。でそのことに気がついたときにどう行動しているか、ひどく狼狽をして、そして祭司長や長老たちのところに出かけていった、そういうふうに言われています。祭司長たちは長老たちのもとに駆けつけて、自分がシュエスを裏切る報酬として手にした銀貨30枚を返すから、シュエスの身柄をどうか釈放してほしい、そういうふうに申し出ています。ユダは銀貨30枚を得ようとは思ったのですけれども、しかしまさかそのことでシュエスが殺されてしまうところまで行くとは思ってなかったんです。そういう意味ではユダは実際の結果を予想しないで、自分がそんなにひどいことをしていると思わないまんまにシュエスを裏切っています。つまりここに語られていることは、十二弟子の一人ユダも、それから残る11人の弟子たちも、自分が何をやっているのかということを全く分かっていないということなんです。自分が実際に行っていること、自分のやっていることがどんなに重大な結果をもたらすのか、どんなに悲惨な結果につながるのか、どんなに罪深い行いをしてしまっているのかということをわきまえないまんま、ユダも他の11人の弟子たちも自分はそれよりはかなりマシだと心で思ってます。しかし心で思いながら実際にはシエスを欺き裏切り、一人で死なせてしまう、十字架の上に追いやるということをしているわけです。自分がシエスに対してどんなであるか、実際にどうであるかということを知らないまんま、しかし実際にはシエスにひどいことをしている。十二弟子も、またその他の弟子たちも、シエスに従う者たちはみんなそうだったというふうに実は今日の箇所には語られているんです。そしてこういう弟子たちの無理解というのは、実はこの箇所の最初と最後に出てくるだけではありません。ちょうど真ん中のところですけれども、51節のところにも、ここに起こっている事情をちっともわきまえないで、惨めな行動に走る一人の人物の姿が、語られています。51節をお聞きいたします。51節、その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって 片方の耳を切り落とした。で、このイエスと一緒にいた者の一人と言われているのも、おそらくは弟子の一人だったに違いないんですが、この弟子はこの場面、この後に及んで取り方に、主イエスが取り囲まれているこの場面でも、まだ自分が主イエスのために何かしてあげられると思い違えています。この弟子は剣を抜いたと言われています。しかし、果たしてこの剣一本で取り方の群衆全員を切り伏せることができるんでしょうか。取り方の人たちも剣やぶを持ってやってきていたと47節のところに書かれています。自分が一本剣を抜いたくらいで、主イエスをここから救い出せると思ってたんでしょうか。それとも予想もしなかったような成り行きにすっかり慌ててしまって、逆上してしまった結果、つい手元にあった剣に手を伸ばしたということなんでしょうか。いずれにしてもです、この弟子の行動というのは、これは主イエスのお考えとは明らかに違うことです。ですから、この人は主イエスのこんな言葉を聞かされるようになっているんです。52節から54節です。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。剣を抜いた弟子、ヨハネによる福音書ではこれはペトロだったというふうに名前が出てきます。これが仮にペトロであれ、他の誰であれ、この弟子はです、イエス様から聞かされてるんです。お前はこの状況を完全に誤解している、そういうふうにたしなめられるんです。どう誤解しているのか。この弟子はこの時主イエスが完全に行き詰まったと思ってるんです。手も足も出なくなって捕らえられようとしている。だから自分が剣を抜いて主を助けよう、そう考えるんです。しかし主イエスはおっしゃるんです。自分は決して無力な犠牲者じゃないよ。イエス様が形の上で欺かれ捕らえられていくのは、これは無力で騙されているからではありません。主イエスはすべてをご存知で、その気になれば逃げようと思えば逃げられるんです。しかし主イエスはわざとご自身からこの道を選んで進んでおられるんです。立て行こう。イスカリオテのユダがやってきたときに主イエスはそうおっしゃいます。主イエスの逮捕、これは主イエスが何とか助かりたいと思って逃げ回った末に、とうとう逃げ切れずに捕まっていくのではありません。自分からユダの前に進み出て、そして裏切りと分かっていてユダの接吻を受け止め、そして捕らわれていきます。どうしてか。主イエスがこのように捕らえられていくその先に実現するべき、そういうことがあるとイエス様は思っておられるからです。イエス様が何を実現しようとしておられるのか、それは神様のご計画が実現されるということです。主イエスは別に弟子の一人に剣で守ってもらわなくたって、その気になればはるかに強力な軍団を呼び寄せることがおできになる、そうおっしゃいます。しかしそれはできるんだけれどもなさらないんです。54節で言われている通りです。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。主イエスがここで身を守るために、自分を守るために助けを呼んでしまったら、必ずこうなると言われていることが実現しなくなる。だから私は助けを呼ばないんだとおっしゃるんです。 必ずこうなる。イエス様はそうおっしゃいます。そのことが弟子たちにはひどく不吉に思えるんです。それで剣を抜いて何とか防ごうと思い、それができないと分かるとみんなそこから逃げ去ります。しかし必ずこうなる、それは本当にそうなんでしょうか。主イエスは必ず死ななくてはならないんでしょうか。主イエスは神様の独り子でいらっしゃいます。もしただ単に独り子であるというだけなのならば、別に主イエスはクリスマスの晩この世に生まれる必要はなかったはずなんです。この世にお生まれになって一人の人間としてこの地上を歩む必要はなかったはずです。あるいはもし主イエスがただ単に神の独り子であるというだけであるならば、別に十字架への道をたどる必要もなかったはずなんです。主イエス様ご自身はこの世にお生まれにならなくたって、人間とならなくたって、十字架にかからなくたって神様の独り子でいらっしゃいます。もし主イエスがただ単に神の独り子である、そのことにこだわるのであれば、こだわったのであれば、人となり十字架にかかる、そういう道をたどらずに済んだはずなんです。ところが主イエスは実際に十字架への道のりを選び取って歩んでいかれます。私たちすべての人間と同じように主イエスも人になるということを望まれ、そして人として、人と同列にあるものとして死ぬということを望まれます。どうしてか。それは主イエスが神様の独り子であって、そして父なる神様の御心をよくご存知だからなんです。神様の御心を知っておられるがゆえに、十字架への道のりをあえてイエス様をお選びになります。神様がこの地上に生きている一人一人の人間をどれほど深く強く愛しておられるか、神様の愛がどんなに強いか、そのことを知っておられて、そして神様の愛がイエス様を十字架へと駆り立てていくんです。神様の御前にあって人間はどんなであるか、どんなに惨めであるかを人間は知らないんです。自分は裏切ろうと思っていない、そんなつもりはさらさらないと言いながら実際には裏切ってしまう。自分ではもはや大事なものを守ることもできないくせに、自分はまだ守れるんだと言い張って剣を抜いてしまう。それが人間の姿です。私たちは自分で何かを守ろうとして剣を抜く、まあ、実際に物としての剣は抜かないかもしれませんけれども、しかし私たちが生きていくこの地上の生活の中で大切なものを守るために自分の力を行使しようとすることというのはどなたでもあるんじゃないでしょうか。そしてそれはどういう結果をもたらすか。お互いがお互いを傷つけ合って、自分も傷ついて、そしてもはや本当につらくて生きてられないと思うほど惨めである。ところがそうでありながら私たちは自分の惨めさになかなか気がつかないんです。自分がひどい目に遭わされて本当に苦労している、つらい、そういう本当に大変な人生を生きている、そのことはわかります。しかしそれがどこから生まれているかは私たちはなかなかわからないんです。人が苦しむのならば、苦しめているのも人間です。そしてそれは特別に悪い人間がいて周りを苦しめているのではないはずなんです。実は私たちはみんなお互いにお互いを傷つけ、お互いにお互いを苦しめ、そして本当に辛さの中に追いやっていく、そういう生活を日々過ごしています。 それでいて自分たちは、自分はまだ何かを守れるんだ、そういうふうに思ってるんです。そういう人間を神様が誠に真剣に愛し、そして御心を痛めておられるんです。本当に惨めな中に生きている、そういう人間が何とかして本当に生きることができるように、この地上の世界の中で人間がたくさんいて、お互いに傷つけ合って、そして日々私たちは傷を受けながら生きていかざるを得ない、そういう生活の中にあって、なおそこでその人が本当に神様から愛され大事にされているものとして生きていっていいのだということを知ることができるように、何とかしようとしてくださる。それが主イエスにとっての必ずこうなるということです。そして主イエスはそれに従っておられるんです。主イエスは弟子たちをはじめ全ての人間が誠に厳しい囚われの惨めさの中にあるということをご覧になります。私たちが日ごとに様々なものに脅かされ、しかも死ぬほどに脅かされているという様子をご覧になります。そしてそれだからこそ主イエスは、そういう人間を救おう、一人一人を救おう、そういうふうに急いで宮座に向かっていかれるんです。私たちの困難な事情を主イエスはよくご存知で、御心を向けてくださっています。そして何をなさるのか、その本当に困難な、生きていけない、そういう険しい事情をすべてご自身の側に引き取られるんです。人間の側の悲惨な状況というものをすべてご自分のものになさいます。そのために必ずこうなるのだ、こうならなければならないのだとイエスもおっしゃるんです。そうやってイエス様は私たちすべての人間の身代わりとなってご自身を差し出されるんです。それが十字架に向かっていかれる主イエスの道です。今レントの季節、受難節の季節を過ごしています。多くのクリスチャンは今が受難節だと思うときに、どういうふうに心を向けがちか、イエス様が本当に辛く厳しい十字架に向かって歩んでいかれた、私はそのことを思いながら、イエス様に同情しなきゃいけないんじゃないだろうか、本当に気の毒だと思いながら、そんなにしてしまった自分を責めながら、しかしイエス様ごめんなさいって思って過ごさなきゃいけないんじゃないか、本当にそうなんでしょうか。私たちがたとえ同情したとして、イエス様に何かして差し上げることができるんでしょうか。実は私たちはこのレントの時にイエス様の十字架を思う、その思い方ですでに実は剣を抜いた弟子と同じようなあり方をしているところがあるんじゃないでしょうか。今日の箇所で主イエス自身は暗い運命に流されるようにして死に追い詰められていくのではありません。どうしようもなく仕方なくて死んでいかれるのではありません。そうではなくて、主イエスはまるで敵を見つけ出し、それを打ち滅ぼそうとする兵士のように十字架の死に向かって進んでいかれます。そして主イエスは実際に十字架の上でその死を滅ぼされるんです。十字架の御業によってです。ご自身がひどく傷つけられ、苦しめられ、敵によって倒され命を奪われます。しかしまさにそのことによって、実は主イエスは敵を打ち滅ぼされるんです。主イエスは捕らえられ、そして鞭打たれ、縛られ、十字架に釘付けにされ、死んでいかれます。しかしその受難、主イエスのご受難によって初めて主イエスの救い主としての行動が明らかになっていくんです。主イエスはこの世の人間の惨めさをご覧になって、 そこで傷つき倒れる人々の姿をご覧になって、単にそれに同情なさるのではありません。身をもってそこに飛び込まれ、そしてご自身の側にすべての痛みを引き受けて、そして罪の険しさを滅ぼされます。主イエスがそのような方である、主イエスが本当に死に向かってこれと戦うべく向かっておられる方だということは、ここでの主イエスが語っておられる言葉を聞くときによくわかります。イスカリオテのユダに対する主イエスの言葉がけ、あるいは主イエスを剣で脅し縄で縛ろうとやってきた取り方の人たちに対する語りかけから、主イエスがどんな方であるかを知ることができます。イスカリオテのユダに対してどうであったか、ユダの方はよく知られているように偽りの接吻を持って主イエスを捕らえようとしてやってきています。主イエスは何と答えになっているか、50節のところです。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。主イエスはご自身を裏切ろうとしているユダのことを友よ、そういうふうに呼んでいます。これ決して痩せ我慢とか、あるいは形を取り繕ってこう呼んでるんじゃないんです。本当に主イエスはユダのことを友だ、主イエスはユダの友になろうとしておられるんです。そして何とおっしゃるか、しようとしていることをするがよい。ユダが何をしようとしているのか、主イエスはご存知なんです。まるで偽りの接吻なんかしなくていいから、お前がやろうとしていることは分かってるんだよって、そうおっしゃってるかのようです。あなたが本当に惨めに、本当に悲惨なことを行おうとしている、私はそれを全部受け取って自分のものにするから、お前はその通りやったらいい。イエスもそうおっしゃるんです。取り方の人たちに対してはこうおっしゃいます。55節です。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうかのように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのだ。あなた方の目の前でいつでも捕まえようと思えば捕まえることができる姿で座っていた。別にどこにも逃げない、歯向かいもしない、剣や棒を持ってやってくる必要はないのにっておっしゃるんです。主イエスはご自分を守ろうとなさる、ご自分を守るのではなくて、かえって相手方に自分を捉えさせて、そしてご自身が苦難を受ける側に回られます。そうやって十字架まで連れて行かれ、十字架の上で亡くなられるんです。主イエスの死、これはただ虚しく死にたくないけど死んでしまったという死ではありません。ご自身がの血が流れる、そのことによってこの世界がなんとか神様と和らぐように、神様の御業と和らぐように、しようとしておられるんです。ご自身が死ぬ、そのことを通してすべての人間の険しさを神様が受け止めて、受け取ってくださろうとしている。そしてそういう仕方で本当にすべてのものが一つに交わりを回復される、そういうふうにしようとなさっているんです。私たちがどうしてお互い同士傷つけてしまうのか、どうして守ろうとしているのにお互いを傷つけ破壊してしまうのか、それは お互いが自分を守ろうとして衝突するからです。険しい思いになって自分を守りたいために険しい思いになって周りを攻撃する、それはどんな人にもありますけれども、しかしその時にそういうふうに険しくなっている人に対して、もしも相手方が分かった、それでいいよと言って受け止めたら、そこではもはや対立や破れが起こらなくなるんです。人間が神様に背いて本当に自分の中心の思いで生きている、そういう悲惨なところがある、人間の罪がある、自分中心に生きている、そういう罪をみんな持っているわけですけれども、神様は何とかそれを乗り越えさせてやろうとしてくださるんです。で、その時にどういう仕方でそれを乗り越えるか、あなたのその険しさ、あなたのそのトゲを全部こっちで受け止めるから、だからあなたはそれを受け止めてもらって、そして受け止められてもらったものとしてもう一回そこから生きていくがいいって、そうおっしゃるんです。人間の悲惨さ、惨めさ、嘆き、悲しみ、痛みを神様が一度すべてご自身の側に引き取ってくださって、そしてもう一度そこで人間が生きることができるように、新しくそこから生きていいんだとおっしゃってくださるんです。今まで惨めな中で本当にお互いを傷つけ合って自分を守らなきゃ生きていけないと思ってきた、そういう人間がもう一度交わりを修復された形で、あなたは生きていいのだ、そういうふうに呼びかけられるのがシュエスの十字架です。シュエスが進んでご自身をイスカリオテのユダに委ね、ご自身の身をイスカリオテのユダの手に委ね、取り方の手に委ねる、そして十字架に向かって進んでいかれる、そのところで誠の神様の恵みの御業が果たされていくんです。そうやって前代未聞の救いの御業が行われます。どんな御業か、友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様はかつて弟子たちに教えられたそのことがまさに地上に実現するんです。ユダの裏切り、弟子たちの裏切り、さらに弟子たちの無理解、そういうもろもろの険しさの中にあって、もろもろの惨めさの中にあって、シュエスはここでただ一人神様の愛をそこにもたらす兵士として行動なさいます。神様とこの世界をもう一度結びつける、そして神様に受け止められている一人一人として、もう一度人間が落ち着きを持って生き始めることができる、そういう道を開く、その働きをイエス様はここで心を込めてなさっておられるんです。こういうシュエスの取りなしがあるからこそ、私たちは今日生きることができるようにされています。どんなに辛い時も、どんなに暗く、どんなに惨めな道をたどらされる時にも、主イエスキリストによってこの私は確かに受け止められ、そして神様と固く結ばれているのだ、そのことを覚えたいんです。もちろんイエス様が十字架にかかったからといって人間が急に天使になるわけじゃありません。この世にはさまざまな険しさがあり、そしてそのための人間の破れがたくさんあります。私たちはそういう中で日々を過ごしています。ですから最も近しいものにも最も心ないことを言ってしまったり、私たちの交わりが本当に悲惨に破れるということがあり得るんです。しかしシュエスはそれをご存知で、友よ、しようとしていることをするがよい、友のために命を捨てること、これより大きな愛はないのだ、そしてあなたは今その愛に支えられ、満たされて生きるものとされているのだと、そう語りかけてくださっているんです。私たちはそういう 主イエスの御業の上に立てられて今日生かされている、そのことを感謝したいと思います。そしてここからもう一度私たちがそれぞれに自分の身をもって果たすべき務め、自分に行える自分のなすべき役割を覚えて、一つ一つ自分に与えられている生活に打ち込むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスがイスカリオテのユダがやってくるのに向かって立てさあ行こうとおっしゃって、ご自身から進んで人間の破れの中に身を投じられ、私たちの険しさや私たちの心なさに身をさらし、傷つき血を流してくださいました。そのことを通して私たちには、あなたがどんなに深く私たちを愛し、そして一人一人に与えられている命を大切に思ってくださっているのかが知らされ、私たちがもう一度ここから新しく生きていいのだというスタートが与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちが主イエスキリストの御業によって新しくされ、またその御業によって本当の愛を知らされ、生きるべき正しい道を示されているものとしてふさわしく歩んでいくことができますように導いてください。私たちの人間同士の間柄にはなおさまざまな破れがあり、乗り越えなければならない本当に多くの痛みや傷があることを思います。しかしどうぞ主が私たちに先立って歩み、そしてまた私たちのすべての傷に御手を伸ばしてくださっている、そのことを知って私たちが主に癒され新しくされたものとしてここから歩んでいくことができますように導いてください。どうか私たちがこの世にあってお互いの間に破れや傷を持ち込む、そのような険しいものとして歩むのではなくて、そこにあなたの愛を知らされたものとして自分に理解できた範囲でそれを生き、そしてあなたの憐れみと慈しみとをこの世に持ち運び、やわらぎを生み出す幸いなものとして生かしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たち一人一人の命と人生とがあなたの御心にかなう、あなたの御業に用いられる祝福されたものとしての歩みとされますように。どうぞそのためにも私たちが繰り返しあなたの御言葉に教えられ、そしてあなたの御言葉に慰められ勇気を与えられて歩む生活を送ることができますように、私たち一人一人を聖霊によって教会へと招き導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。